聖書ルカによる福音書15章8節から10節まで。ルカによる福音書15章8節から10節まで。新共同訳聖書の138ページ。なくした銀貨の例え。あるいはドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火に火をつけ、家を吐き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。そして見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。説教銀貨10枚と題して、宍戸俊介牧師からメッセージをいただきます。
ただいまルカによる福音書の15章8節から10節までをご一緒にお聞きいたしました。で、その終わりのところ10節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。先週の礼拝説教の冒頭でも申し上げたことですが、このルカによる福音書の15章には3つないし4つの例え話が記されています。そしてそれらの例え話は互いに共通点があります。3つとも失われたもの、いなくなっていたものが発見される、見つけられ、見出される、そして大きな喜びがそこに訪れるという筋書きが、この3つの例え話に共通して語られています。そしてその見つけてもらうということが、実際には罪によって神様を見失い、神様から離れてさまよい出ていたもの、その意味で見失われ、いなくなっていた人間が主によって見出され、今まで見失っていた神様とのつながりの中に立ち返らせてもらう悔い改めなのだということも、この3つのそれぞれの例え話の中で共通して語られている事柄です。この15章の例え話に繰り返して語られる大きな喜びというのは、私たちが主イエスに招かれ、導かれて神様のもとに取り戻されるという喜びなのです。で、その大きな喜びというのが、今日の例え話ではどのように語られているのでしょうか。わずか3節の大変短い箇所ではありますけれども、ここから悔い改めて神様と共に生きるようにされる喜びの事柄というのを聞き取ってみたいと思います。そのためにはまずはこの例え話に語られている状況について、一つ一つ確かめながら聞いてみましょう。まずは8節です。あるいはドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火をつけ、家を吐き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。一人の主婦が登場いたします。この主婦が自分のものとして持っていた10枚の銀貨のうち1枚をなくしてしまったというのです。ドラクメ銀貨というのは、聖書の後ろに度量衡の表がついていますが、それの説明を見ますと、重さは約 4.3 グラムの銀貨で、 1ドラクメは1デナリオンに相当すると言われています。ドラクメと言われるとすぐにはピンとこない方でも、デナリオンと言われると思い当たるという方もいらっしゃるかもしれません。1デナリオンというのは当時の平均的な職人さんの1日分の給料で、その人が1日生活できるぐらいのお金でした。で、1日分の生活費というのは今日私たちの間では人によってまちまちかもしれませんけれども、だいたい8000円から1万円ぐらいかなという気がいたします。で、また 4.3g の銀貨というのがどれくらいの大きさになるだろうかと思って試しに、我が家の測りで測ってみたのですが、100円玉の銀貨は 2g でした。500円玉は 6g ぐらいでした。ですからドラクメ銀貨は 4.3g というので、500円玉より一回り小さいぐらいの大きさということになります。で、大きさはそれぐらいで、金額でいうと8000円から1万円ぐらい。この主婦はそのドラクメ銀貨を全部で10枚持っていたというので、まあ、おおよそ8万円から10万円ぐらいのお金を持っていたことになります。で、それでなんとなく分かったような気になってしまうのですが、実はもう一つ、実は考えなきゃいけないことがあるのです。それはなぜこの主婦が銀貨を自分のものとして持っていたのかということです。別の言い方をするならば、この10枚の銀貨というのはこの主婦にとってはどういう意味のあるものだったかということです。で、今日でしたら何か入り用なことがあって銀行や郵便局から8万円や10万円を下ろしてきてお財布の中に忍ばせているというようなことは男女問わずありそうなことに思えますけれども、1世紀のユダヤ人の社会の中ではそんなふうにお金を下ろしてお財布の中に持っている主婦というのはいませんでした。当時は家の主婦であっても子どもたちや男女の奴隷や家畜と同じようにその家の主人の持ち物のように見られていたんです。ですからイエス様が多くの人に食事を食べさせたときに男の人だけで4000人であったとか5000人であったという言われ方がするのは女性や子どもたちが数えられないからなんですね。自分自身は女主人ではなくて夫の持ち物とみなされているわけですから、普通であれば女性は自分自身の財産というものを持ちません。で、ただ結婚をして誰かの妻となり主婦となっていくときには何枚かの貨幣を持って嫁いでいくのがよくあったことなのです。いわば持参金を携えていくということになるのですが、この持参金は夫に渡すためのものではなくて、万が一離縁されてしまうような時にはその持参金を使って食料を分けてもらいながら実家に戻るためのそのような予備の費用でした。で、今日でも中東の女性が金貨や銀貨をアクセサリーとして首飾りにしていたりしますけれども、それは実は古い時代の名残なのです。実家が少し裕福であれば持参するお金は金貨であることが多かったようです。でもこの女性が所有しているのは銀貨です。その意味ではこの主婦は決して裕福とは言えない生い立ちであったのだろうということが想像できます。で、こういうお金というのは普段はお金の形ではなくて首飾りみたいなアクセサリーにして、そして眠る時も肌身離さず、携えていたと、そんなふうな説明がされています。この主婦にとって、離縁される、そういうことが起こるかどうか分かりませんけれども、もしそういうことになれば最も人生の危機に陥るわけです。そのような時に最後に身を守る支えとなってくれるのがこのドラクメ銀貨でした。ですからこのお金というのは この主婦にとっては何としてでも見つけ出して取り戻しておかなければならない、そういう大切なお金であったわけです。で、銀貨を探すためにこの主婦は灯火をつけて家中を掃いて探し回りますが、これは夜だからというのではありません。パレスチナ地方の住ましい家というのは大抵一間だけでした。家にガラスを入れようにもガラスというものが、ガラス板がありませんから、家には窓というものがそもそも存在しないのが普通でした。明かりが差し込む場所というのは入り口の扉のところからだけです。おそらく戸を外側に開いて、そして入り口の内側に垂らしてある布や毛皮を丸めて上にまとめて、外から差し込む光のもとに銀貨を吐き出そうとして、主婦は家中を吐く。で、その助けに明かりをつける、灯火を灯すということがあったわけです。で、床はです土間みたいなところに敷物が敷かれていたはずですので、まずはその敷物の上をくまなく履いて探し回り、見つからなければ敷物を一遍どけて、その下も隅まで全部履いて探し出す。そうやって玄関から差し込む光の中に銀貨が吐き寄せられるまで何度でも根気よく吐き掃除を行ったものと思われます。8節の言葉というのはそういう状況を言い表しているんですね。あるいはドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火をつけ家を吐き、見つけるまで念入りに探さないだろうか。主イエスはそうおっしゃいます。この主婦にとってドラクメ銀貨は、彼女自身の分身とも言えるくらい大切なものであったからです。そして銀貨を見出したならば心からほっとして大喜びし、友人や近所の女性たちを集めて喜ぶのだと、そんなふうにシュエスは続けられます。9節です。そして見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。で、この主婦のことを日頃から気遣ってくれる友達はもちろんですけれども、彼女の身に起こった大事な銀貨を1枚見失ってしまったと。で、この事件の重大さというのは、同じ境遇で生活をしている近所の主婦であればみんな理解できることなのです。それでこの主婦は友達だけではなくて他の女性たちも呼び集めて喜びを共にしてほしいというふうに呼びかけます。周囲の者たちはみんなこの女性の経験した銀貨の紛失の事件と発見について、最初は同情し、そして後には大喜びを一緒にしたに違いないのです。で、ところでそういう例え話を聞かせた後で、シュエスはこの話の結びとして不思議なことをおっしゃいます。それが10節の言葉です。言っておくが、一人の罪人が悔い改めれば神の天使たちの間に喜びがある。神の天使たちの間に喜びがある、今までの例え話で大きな喜びがあったということは理解できます。でもシュエスはです、この銀貨発見の出来事が一人の罪人の悔い改めなんだっておっしゃるんです。で、ここがわからないところなんですね。例えば前の先週聞いた例えであれば、姿が見えなくなった羊というのは自分で家まで帰り着くことができないとしてもです、羊飼いがそばに寄ってくれば、それに気がつけばめいめいと鳴いて、私はここにいる、どうか私を見つけてくれというふうに助けを求めるくらいはできるだろうと思います。あるいは再来週聞くことになる放蕩息子の例えであれば、没落の最中にあって父の家の雇い人の一人にしてもらおうと、そういうふうに出て行った道を戻ってくる、そういうことが悔い改めだというのは分かります。ですが銀貨の場合はこれどうなんでしょうか。銀貨はただ明るい光のもとに吐き出してもらうまで 自分ではじっとしていることしかできないんじゃないでしょうか。この銀貨の一体どこに悔い改めと言われるようなところが見つけられるんでしょうか。実際問題として銀貨はそれ自体は見つけてもらうために自分では何にもできません。自分に何かができるかという点で考えれば銀貨は全く無力です。しかしそうであればこの銀貨の話と悔い改めというのはどうつながるんでしょうか。でここが不思議な点であるわけです。でこの不思議さを理解するために主イエスが以前に弟子たちにお語りになったもう一つの例え話を思い起こしてみたいのです。でその例え話もやはり神様が人々の間に身を探すけれども見当たらないという例え話です。そして悔い改めにつながる例え話なんです。13章の6節から9節までをお聞きいたします。新約聖書の134ページです。ルカによる福音書13章の6節から9節までお読みいたします。そしてイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。3年間実を一向につけようとしない、実がつきそうな兆候が見られないイチジクの木を切り倒せとこの木の主人が求めますが、それに対してあと1年だけ待ってほしいと願う園丁が登場する例え話です。でこの例え話の中でこの木の持ち主というのは神様を表しています。そして園庭は主イエスを表しています。で神様がこのイチジクの木に求める実というのはこれは悔い改めにふさわしい実なんです。でそのことは直前の、13章の5節のところでイエス様がおっしゃっている言葉からわかります。決してそうではない、言っておくがあなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。木が切り倒されそうになっている、そういう状況にあるそのイチジクの木、この木は悔い改めの実を求められているのですが、その実が一向に見当たらないので切り倒してしまえと神様がおっしゃるんです。しかしそれならばこの危険の中にある木というのは一体誰なのでしょうか。それはユダヤ人であり弟子たちであり、そして私たちキリスト者でもあるのです。神様はこの例え話の中でおっしゃるんですね。主人が、もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない、だから切り倒せ。悔い改めにふさわしい実を結ぶようにと神様はもう3年もの間忍耐してイチジクの木に実を探し続けてくださったんです。しかし一向に実がなりません。そこでついに木を切り倒す決心をなさいます。実を結ばない木を倒すように園庭に求めるんです。ところが園庭はもう一年だけ猶予をくださるように、そう主人つまり神様に願います。木が実を結ぶように最後にもう一回だけ努力を傾けてみたい、園庭はそう言うんです。イチジクが 実を結ぶことのできるために土を掘り肥やしをやってみる、そういうふうに言います。周りを掘って肥やしをやってみます。でここにそう記されているんですが、主イエスはこのことをおっしゃったときに原文で読むとです、えぐり取って実を結ぶための肥やしを投げる、投げ込むという言い方をしています。これはご自身の実をえぐってそれを肥やしとして投げ込むというふうに聞くこともできるような言い方なんです。園丁が自らの実をえぐり、そして実を結ぶための肥やしを与える、これは十字架の出来事を連想させるのではないでしょうか。3年もの間全く実を結ばない、そう言われていますけれども、主イエスの交渉涯というのは3年であったと、そういうふうに言われています。つまり主イエスが3年間神の国の訪れを人々に述べ伝えて、そして神様の民として生きるようにと人々にそういう招きを与えたけれども、その招きの中で誰もそれに応えることがなかったというのが、実を結ぶことがなかったということなんです。ユダヤ人も弟子たちも自分から神様の方に向き直って悔い改めて本当に新しい生き方ができたかというと、そうではありません。3年の間神様は忍耐して実を結ぶように待ってくださいましたけれども、しかしついに自分で神様の方に向き直り悔い改めて生活するようになる人、実をつける人は現れなかったんです。それで神様は見切りをつけられます。もうこのイチジクの木を切り倒そう、そう決心をなさるんです。神様はご自身の民に裁きを下そうとなさいます。ところがその前に園丁が立つんです。園丁自身が土をえぐり身を捧げて、イチジクが実を結ぶように肥やしを提供する、そう申し出ます。その肥やしを施すことによって、あの実を結ばないイチジクの木に来年は悔い改めの実がつくかもしれない、そう言ってこの園丁は主人にもう一回だけ待ってほしい、そういうふうに頼むんです。肥やしをやるために主イエスご自身が実を結ぶという点では全く無力であるイチジクに実を結ばせる、その肥やしとなるために自分の実を与える、この13章の例えはそういう例え話なんです。今日私たちが聞いた15章のあの銀貨の例え話は、実はこの13章の実がならないイチジクの木の例え話と同一線上にある例え話です。園丁が自らの実をえぐって肥やしを与えるのと同じようにです。15章では主婦が家中のあらゆるところをごく片隅の暗がりに至るまで何度も何度も丁寧にヒソプの枝で作られたほうきで掃き清めて、そしてついには銀貨を取り戻すことに成功する、それが今日聞いている15章の例え話です。見失った銀貨が本来の持ち主の手に戻されて、周囲の人たちや神の天使たちの間に歓声が湧き起こり大きな喜びが生まれる、そのところまでこの主婦はきっと銀貨を尋ね求めるに違いないのだと、主イエスは例え話を通して教えられるんです。人間にはとてもできそうにないことを神様は実現なさいます。本当に辛抱強く忍耐して神様は主イエスの御業によって悔い改めに導かれていく人たちを喜び迎えてくださるんです。そういうふうに悔い改めて神様のために加えられた人の中に使徒パウロがいます。使徒パウロは ガラティア教会に宛てた手紙の中で、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きている、そういう言葉を書き記しました。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きている。あれはパウロが実は自分の悔い改めを指さしながら語っている言葉です。パウロはもともとサウロと名乗っていましたが、その自分のサウロはちょうど今日の例え話に出てくるように銀貨のように自分から悔い改める可能性なんか微塵も持ち合わせていない、教会の迫害者でした。ところがまさにその教会を迫害しようキリスト者を捕らえて、みんな縛り上げて、殺してしまおうと、そういうふうに殺害の息を弾ませながらダマスコに向かっていたサウロに突然天からの光が臨んでキリストが出会ってくださるんです。で、その光というのはパウロに信仰が与えられてからは絶えずパウロを温め勇気づけてくれるものでしたけれども、当時のサウロにとっては地に倒されるほどの圧倒的な光でもありました。で、その光の中でサウロは尋ねるんです。主よ、あなたはどなたですか。すると答えがあって、私はあなたが迫害しているイエスである。主イエスがそう名乗って出てくださり、そしてパウロの中に悔い改めが生じます。で、パウロは彼なりにさまざまに考えて、主イエスこそ救い主なのだという福音理解に自分で到達したのではありません。主イエスがパウロのもとを訪れてきてくださり、まるで押し入るようにしてパウロの主となってくださいました。パウロの中にやってきて、私があなたの主だ、そう言ってパウロを支えてくださったんです。それでパウロは、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きているのだという証しをするんです。信仰というのは私たちがあれこれ考えてたどり着くような、そういう人間の理解とは違います。神様がどういうわけか私たちを捉えて、あなたは私のものなのだ、私のものとして生きるのだとおっしゃってくださる。そして私たちはその語りかけを聞いて、もしかしたらなかなか聞き取ることができないということもあるかもしれませんが、しかし例外なく私たちは神様からの語りかけによってキリスト者とされていくんです。銀貨が悔い改めるようなことは通常の人間の理性ではもちろん考えられないことです。ですが遠帝である主イエスが自らを肥やしとして、決して実を結ばなかったイチジクの木に実を結ばせてくださるように、悔い改めというのは私たちの上に神様が訪れさせてくださるものなんです。ですから私たちは自分自身についても、また私たちがいつも祈りのうちに覚えている取りなしをしている誰かについても、がっかりする必要は微塵もないんです。どんなに隅に隠れている銀貨だって、きっと主婦が光のもとに吐き出してくれる、そういうふうに主イエスはこの今日の例え話を通して語っているからです。じゃあ悔い改めに導かれた人というのはどういうあり方をするんでしょうか。自らの罪の重さを思って反省するんでしょうか。そうではありません。今日の例えの中にはっきりと述べられています。発見された銀貨はどうなっていくか。大勢の人たちの交わりの中で喜びの原因、喜びの理由となっています。そしてまたたくさんの人が喜んでいる、その喜びの中心に置かれています。悔い改めた人というのは自分一人で神様の前に悪かったと言って反省するんじゃないんです。そうではなくて、自分が本当に神様によって見出された、神様がこの人を見出してくださったと言って大喜びをしている人たちの間に立たされて、そして本人もまたその喜びに預かり、見出してくださった方に感謝をして歩むものとされていきます。私たちの身の回りにもそのように見出されている喜びが 豊かに満ち溢れるようにされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちはしばしば自分の理性や自分の思いによってあなたにつながろうとしがちですが、そのような時に私たちはいつもあなたがどこにおられるのかわからないということに戸惑ってしまいます。しかし私たちは自分の力ではあなたに結びつくことができなくても、あなたの方が私たちを尋ね求めてくださり、主イエスキリストの温かな光のもとに置いてくださり、そして私たちをいつも上からの光で照らし、温め、支え、そしてあなたの愛の中を生きるように導いてくださることを感謝いたします。私たちに実際に今そのような生活が与えられ、あなたが望んでくださる温かな光のもとで私たちが一日一日を生きるものとされていることを感謝いたします。どうか私たちがあなたの民とされていることを感謝し喜びながら、その喜びを礼拝の中で表し、また周りの方々にもそのような神がおられるのだということを伝えることができますように導いてください。私たちは自分自身では悔い改める力がありません。したがって周りの人たちに伝えるときにも、その人も自分からはあなたに悔い改めることができませんが、あなたが私たちを覚えて教会のために加えてくださったように、私たちが覚える一人一人もどうかあなたがその方の上に働いてくださり、あなたの民として喜びを持って生きる、そのような生活の中に導いてくださいますようにお願いいたします。教会の群れがそのような喜びを共にして、みんなであなたに照らされ生かされていることを喜び合う交わりとして、さらに豊かに育っていくことができますようにお守りください。あなたが聖霊を私たちの上に送ってくださり、あなたの旅であることを確かに覚えさせ、そして御業に仕える平らな思いを持って生きる、そのようなしもべとしてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。